それでは早速平成アホデミー大賞の公開収録の模様をお届けしたいと思います。今回のプレゼンテーターはおなじみ神戸デジタルラボ長吉さん、兵庫弁だ本丸さん、ギタリストおのちん、そして今回初参加はスマスイの大鹿さん、そして街角シネクラブの内屋敷さん、審査委員長を務めてくれるのは藤井翔平くんです。それではどうぞ。
SF アクション部門です。お
ーおーどうしたらいい
の、コール
アンド皆さん
レスポンスが、はい、
いやみんな頭いっぱいやね
そうだですね、いろいろとあのプレゼンテーターの皆様あのご協力的であっていただければと思いますのでよろしくお願いします。なんかあの本当喫茶店で別れ話されてる男の人みたいに全員やってますからね、うなだれてもう言うこともない、あん時は悪かったとかほんまは好きやねんとか言い尽くした後みたいになってるのでね、もう少し笑顔でね、これからの未来に向けて令和も始まってますのでね、はい、頑張っていただきたいと思いますよ。さあ SF アクション部門トップバッターは先ほどちくわを一気に食べました長吉さんにお願いしたいと思います。長吉さん、ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
ちょっとあのちくわがもうちょっとだけね、あの皆さん この会場の方のですね、ほぼほぼ皆さん見てると思いますけど、1998年の、ね、アルマゲドンという映画見た人、あ、もう全員やん、すごい、
ほぼ皆さん手が上がってますね。
これはもうプレゼン前から僕いただいた感じするんですけどね。
さあそれでは早速
さらっとい
ろんな場面を思い出していただきたいと思います、はい、長吉さんによる SF アクション部門プレゼンしていただくのは、はい、アルマゲドンです、はい、よーいスタート。
はい、皆さんご存知、大きな彗星がですね地球に、衝突して滅亡するぞということを、まあ、どうやって回避するかって話なんですけど、まあ、皆さん見てるんでもストーリー言いません。これで評論家の間でですね非常に評価実は最悪に近かったんですけども、興行収入的には日本だけで158億稼いだ超大ヒット映画なんですね。でちなみにあの珍しくこの映画で非常に珍しいですアカデミー賞4部門もノミネートしたけど受賞は至りませんでした。ただ同時にですねあの有名なゴールデンラズベリー賞とかスティンカーズ最悪映画賞ではですね、要するにその年ダメだった映画っていうランキングではですね監督から出演者全員がほとんど賞を総なめにしたという、まあ、悲しいよね。でもまあ考えてみたらですねあの芸能界で好感度ランキングなんてほらベスト5とワースト5と同じ人が上がるじゃないですか、まあ、そんな感じで有名勢なのかなというふうに思ってます。ただあの私理系出身なんですけど SF アクション映画としてはですね科学交渉はほとんど壊滅状態に近いんですけれども、まあ、どっちかっていうと家族や仲間といった人間像を描いて泣ける映画として今でもランクインしてます。終わり？
終了です。
ちくわのところがちょっと
甘えたさんが出てしまいました
けれども、ね、これで一本か。
そうなんですよ、
ちょっと結構先直しやなこれ
本気で悔しくてマイクゴンってプロレスラーじゃないんですからリングマイクみたいになってますけれどもね。それでもあの本当にリスナーの皆さん含めてね今日集まりいただいた皆さんもあの見てたよという気持ちでプレゼンを聞いていただいたのでね世界観も広がったと思いますよ。
ありがとうございます感謝してます、はい、
稀に優しいバージョンが出ますのでね私も、はい、さあ SF アクション部門2人目はこの方のプレゼンも独特なんですけどもまた登場していただきましょう内屋敷さんです。
はい、
さあ準備は本当に整ってますか。
頑張ります。
大丈夫ですか。思ったよりも短い1分間の旅です、はい、ご紹介いただける SF アクション部門の映画のタイトルは、
はい、こちらバットマンリターンズ1992年作品です。
隣でスマスイの方がにらみを聞かしていますけれども
ちょっとねもう発表前からかぶり感がもう
どんなプレゼンするね俺よりうまくしゃべるなよという感じでしょうかね。はい、さあ大鹿ちゃんのプレッシャーを右肩に浴びながらプレゼンしていただきましょう。それでは内屋敷さんの SF アクション部門作品はバットマンリターンです。よーいスタート。
はい、いわゆるヒーロー映画ですね。昨今、アベンジャーズ大ヒットですとかいろいろ話題になってますけれども、当時、この当時ですね、ヒーロー映画というのはなかなか日本ではヒットしないというのが通説でした。その中で公開されたこのバットマンリターンズ、正直そんなにヒットしないのはあまり手見た人聞いても手上がらないと思うんですね。もう聞きませんけれども、ティム・バートン監督、バットマンの2作目になるんですけれども、非常に僕はもう大好きな映画で本当に大好きなんですけれども、非常に暗い映画なんです。で、何がすごいのか、ヒーロー映画、よく見てください。こんな格好してる俺らっておかしいんちゃうのっていう話なんですよ、これ。赤いタイツ、ハイトリヒーローとか出てくる映画ありますけれども、いや、そんなんおかしいんちゃうのっていう、自らをこれ映画の中で俺たちってフリークスだよねみたいなセリフまで出てくる、そんな映画なんですね。で、このティム・バートン、非常にそういった弱者、そういったことに非常に力を当てて描いてきた監督なんですが、それの集大成的な作品であります。見てない方はぜひともご覧いただきたいなと思っております。最近ダンボも撮った監督ですけれども、もっともっと
ナイス1分です。
はい、
素晴らしい映画でした。もっともっと聞きたかったところで、ちょうど
いいところ、
だというね、最後はティム・バートンに寄っていく感じのプレゼンになっていましたけれどもね、はい、最新ネタも織り交ぜてお届けしていただきましたよ。 SF アクション部門、内屋敷さんはバットマンリターンズ。さあ、そんな内屋敷さんのプレゼンににらみを聞かせていったこの方の登場です。続いては SF アクション部門、イルカに乗ったスーパーマン、大鹿ちゃん、ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
マン・オブ・スティールですね。
声出ましたね。
ここまで新人感が出てね、ちょっと間ちょっとジャッジ入れないかってね、やっと自分で喋れるようになって。
なるほど、はい、マン・オブ・スティールです。
マン・オブ・スティールですね。
満を持して言っていますという、いい声でしたけどもね。さあ、早速1分間短いですけど頑張って初めてのプレゼンしていただきましょう。SF アクション部門、大鹿ちゃんが紹介してくれるのはマン・オブ・スティール。用意スタート。
素晴らしい映画なんですね、これは。素晴らしい映画なんですけれども、同じ今バットマン・リターンズの DC 部門の、映画なんですけれども、昨今言っちゃったけれども昨今ね、もうアベンジャーズばっかりやってるけれども、本当はこれはね、 DC エクステンデッド・ユニバースというね、アベンジャーズはね、今マーベル・シネマティック・ユニバースというんですけれども、それの DC 部門の第一作なんですよね。
30秒です。
分かってますよ。我々ね、もうスーパーマンファンが待ちに待ったスーパーマンね、映画です。で、これはですね、ヘンリー・カビルというのがスーパーマンやりましたね。初めてアメリカ人じゃないやつがスーパーマンを演じたんですね。さらに初といえば、ついにスーパーマンからパンツがなくなったんですよね。これはこの業界激震でね、こっちの業界ですけどね、パンツがない、 OK。
ちょ
っと今の何業界の話私のスーパーマン業界の話でね、
ちょ
っと待ってください。パンツがなくなって激震したのは何業界なんですか。
我々スーパーマン愛好家業界でしょうね。
パス業界じゃなくて。
違います。もうスーパーマンのこの LK の紋章を愛してる方たちですよ。S じゃないですからね、これ皆さんね。
もう、いや、でもプレゼンの最初はちょっと時間を無駄遣いしてる感じがして、今までのプレゼンテーターの皆さんが、あ、これは滑るなと思っていたんですが、最後
そうですね、
挽回して
後半追い上げ方ですよね。
追い上げてきたのではないかなと。
この話長ないかな。
映画の中にはね、
そうですね、変なチャチャを入れない。スーパーマンの人が多分今日ね、来てくれてると思ってたんですよ。
この部分は審査委員長考慮してないです
よ。ああ、はいはいはい、
全く大丈夫。
無駄な時間ですよ、
無駄ではないですけど。
でもですね、今日プレゼンの時間は1分ですけども、はい、その後のこのざわざわしたフリートークの時間でちょっと足りなかった部分とか喋っていただいても結構ですのでね。
ちょっと待って。
上手にね、使っていただけたら。
審査委員長はあれですか、今からでもまだ迷ってはるという時間帯なんですかね。
まあまあ迷ってます、今回。
あ、名越さん、アルマゲドンはすっごいっすわ、ちょっと。今度ね、みんな見てるね。それは僕だってこの中やったらアルマゲドンの可能性ありますよ、これ。
俺責められてる。
いやいや、そう。
いや、僕もこれ出してよかったらヘルメット持ってきますよね。
ねえ、これアルマゲドン、みんな見てるじゃないですか、アルマゲドン。
ね、別にね、 こんなん見つけてきたプレゼンではないので
いや違う
ですよ、ベストでしょ、
そうそうマイベストですよ、本当に好きなの、
そうそうそう、
ちなみにアルマゲドンほんま全員の方挙げてらっしゃったじゃないですか、
はいはいはい、
ちなみにマン・オブ・スティールって言い方聞いていいですか、何人ぐらい見ていらっしゃる、
マン・オブ・スティール見たよという方、
これが結果ですよまさかのゼロですよ、嘘やん、
いやマン・オブ・スティールがスーパーマンの映画であるっていう認識がそもそもあんまり日本にないからね、
ね、うん、横文字にしてもだからね、
そうそうそう、
鋼鉄の男、
僕決まりました、
あ、うん、今決まったようです、
今決まりましたか、
あれ、いやいやいや、もう決まりました、
あ、わかりました、
さあ、ここで藤井審査委員長独断と偏見で平成アホデミー大賞 SF アクション部門のグランプリの発表をお願いします。
平成アホデミー大賞 SF アクション部門は、内屋敷さん、バットマンリターンズです、
イエーイ、
あれ、すいません、
うっせ
あんだけ喋る、
ね、ありがとうございます、
でも僕や
ことです、ちなみにバットマンリターンズご覧になった方いらっしゃいますか、あ、ありがとうございます、
そうそう、
あ、
ティム・バートンに代わって俺は言います、
す、素晴らしいですね、
この後から聞くっていう、ここが僕グッときたんですよ、
あそこでシャシャって聞かないっていうところですよね、
ちょっと待って見たい、そのボロサジはどこにある
のまあでも大鹿ちゃんがマン・オブ・スティール見たことある人って聞いた時もアフリカの草原でキリン探すより難しいぐらい
なんかそのやり取りを見て決めました
なるほどしとやかに、
多分ね委員長まずマン・オブ・スティール見てないと思う、
見てないです、
そうでしょ、今のプレゼン伝わるわけないじゃん、
アルマゲドン見た、見ました、
大鹿さんカバーわけじゃないんですけど、マン・オブ・スティールはもう本当傑作ですよ、これはもうぜひとも、
ありがとうございます、はい、もう
ね、これね、
なんか勝者が敗者を
な
だめるみたいな感じ
で、本当にスーパーマンの誕生までを描くね、人間ドラマがある映画となっているので、最初からヒーローじゃない人間がこうヒーローになっていく葛藤とかが描かれているので非常に見応えのある素晴らしい作品ですからね、これを機会に次回は手挙げようと思いながら見ていただければ幸いだと思います
ちょっと今後僕に見たかどうか確認するの皆さんやめてもらって最初に決めておけばよかったんですけど、
ちょっと軽いプレッシャー
ですよね、
ちょっと怖くなってきました
見たんやろなみたいな
リラックスして皆さんのプレゼンでグランプリ決めていきますんでね、見たとか見てないとかを横に置いておきましょうね、今からは見れないんでね、これをきっかけに映画と出会うというそんなイベントで進めていきたいと思います。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実、お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ、
さあここからはオープニングでもお伝えしました、神戸でも明日から公開の映画ランデンに出演されたお二人をゲストにお迎えしました。まずは自己紹介お願いします。
石田健太と申します、よろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一方です。
藤井月と申します、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お若いですよねお二人とも、
はい、僕は今大学3年生、
大学生なんですか、
はい、
へえ。
ランデンに参加した当時は1年生で、
大学生成り立てで、
成り立てでした、
へえ、はい、なんかお伺いしたらお二人とも大学で、はい、映画映像について学んでいらっしゃったと、
はい、はい、そうですね、京都造形芸術大学の映画学科の、私は俳優コースを卒業したところ、この春卒業したところで、
うん、
彼は、まあ、さっき言った通り今3回生で、制作コースで彼は映画を学んでおります。
制作コースで映画を学んでるんだけども、映画ランデンには俳優さんとして出演されてるんですか。
はい、京都造形芸術大学は両方学べる大学で、もともと僕ちょっと監督に興味があって入ったのです、で入って、それでランデンにも演出部と俳優部で参加しているんですけど、
うん、
ですね、今はちょっと方向転換して変化があって俳優を目指しております。
はい、 イケメンだから俳優もいいと思いますよ。
いやいや、ありがとうございます
言ってますけど取ってくいやしないから大丈夫ですよこれね、あの素朴な疑問なんですけど、はい、私もあの京都の相模という大学で、
はいはいはい、
あのイラストを学んでいたんですけど、
はい、
映画制作コースや映画の俳優コースって入学試験、はい、入試ってどんな試験なんですか？
入試は、まあ、夏の AO と秋の AO とあと冬に一般入試とあるんですけど、はい、私たちが受けたのはあの夏の AO 入試で、
うん、
映画を撮るっていうのを2日間を使って1日目は話し合い2日目で撮影をしてみようっていう短編映画の撮影をするっていう入試を行いました。
え、それが入学試験なの？
そうなんです。
え、それって、試験を受けますって集まってきて、
はい、
みんな初めましてですよね？
はい、そうです。
どうやって2日間で映画撮るんですか？
2日間の中で、まあ、そのたくさんいる中でグループ分けをされて、うん、大体8人ぐらいのグループに分かれて、
う
ん、まあ、その中で、まあ、1日目の話し合いでなんとかするんですけど。
なんとかするんだ
まあ私の場合はその1日目のその時間でなんとかできなかったので、チームのうち何人かでその後夕方も話し合ってとかしたんですけど、
うんうん、
多分今その放課後話し合いみたいなのが禁止されてるような気がして、多分
おそらく。
やっちゃいけなかった。
あ、いやいや
同じ与えられた時間の中で、
はい、
え、じゃあテーマとかストーリーとかどうするんですか？
テーマとかストーリーはもうあらかじめ決められているものがあって、
うんうん、
で、まあ、その脚本自体は A4 用紙3枚ぐらいのものを渡されるんですけど、まあ、それをどう解釈するかこうチームに委ねられるので。
みんな同じ脚本なんですか？
はい、そうなんです。
うわー、面白い。逆にそれめちゃめちゃ見てみたいですね
そうですね、その完成したやつちょっと見てみたい。
そうですね、
自分たちが捉えた世界観と違うチームが捉えた世界観はもちろん違うわけで、
はい、
本当に少ない時間の中で初めましての人の中で作り上げるって。
はい、
そうですね、初めましての状況で、しかも、まあ、それまでに映画撮ったことあるっていう人も、うん、まあ、そんなに多くはない中で、
うんうん、
映画を作るっていうことに対しても初めましての状況で撮影をするので、うん、
はあ、え、そのグループの中で入学したら、あ、いないっていう人もいたりもするの？
ありましたね。
チーム全員が受かるわけじゃないんだ。
はい、
そうですね。
わあ、何見てるんだろう、面白いね
、はい、
じゃあその2日間の AO 入試を経て、
はい、2
人はその大学に入学して、
はい、
それぞれまあ俳優コース制作コースと様々な映画の分野を習っていくわけですよね。
は
い、
そうですね。
その中で今回はこの乱伝という作品に2人は出演するに至ったわけですけど、
はい、
これ出演するのにはそれこそ、はい、あなた何々ね、あなた何々ねとかって言われるんですか？
まあ、こうオーディションをワークショップで、まあ、されたんですけど、それが何度か3回ぐらいワークショップがあって、
うんうん、
でそのそれを通して監督が、まあ、誰々何役っていうものを最終的に発表されて、
うんうんうん、
まあ、決まったという感じになっております
。ワークショップも3ヶ月ぐらい行って、
はい、
でその時ちょうど台本がちゃんと決まってなかったんですよ。
うんうんうんうん、
で拓司監督はそのワークショップを見ながら台本を作り上げていくということをしていて、
へー、はい、そのワークショップに参加している、まあ、学生の動きや個性を見ながらいろいろキャラクターやストーリーも組み上げていくっていう部分もあるわけですね。
なんか面白い発見があったらそれを組み込んでみたいな、本当にその起きたことを面白いと感じたらちょっと入れたりしてみるみたいな、実験的ですか
ね、うん、面白いことをされる方ですね、うん、鈴木拓司監督は。
もう面白いと思ったらどんどん取り入れて。
そうですね、どんどん取り入れ、まあ、現場でも、まあ、歌うはずじゃなかったセリフをちょっと歌ってみようって言い出されたり、
なかなか面白い展開ですね。そうです演じる方としたらちょっとギョッとするような
、はい、
これお二人は俳優としてだけ映画に参加されてるんですか？
僕は一応演出部としても参加していておりますね、
うんうん、
本当に左も右も全くわからない、
いいね、左から始まるとかないですね
右からですね
いいですよ、左も右もわからない中、うんうん、
ちんぷんかんぷんだったんですけど、乱伝でそのいろんな最初の基礎知識というか、
うん
うんうん、を乱伝で教わったと思っておりました。あと人生でも、
うん、
その教わった部分があって、井浦新さんから言っていただいた言葉に、
はいはい、
映画の、はい、映画の本番は夢の世界なんだよ、 現実の人間関係も自分でもなくなって、何をしてもいい自由な世界なんだ、だから楽しんでと言ってくださったんですけど、
緊張しているなと思って声をかけてくださったのかもしれないですね。
そうですね、それを聞いてから人生の何事も楽しんでいきたいと思うようになりました。
素晴らしい、まっすぐな青年育ててみたいですお母さん、お母さんみたいな気持ちになりますね。いつきさんは、
はいはい、
まあ、女優さんとしての参加だけだったんですか？
私は、まあ、京都府出身ということもありまして、うん、あの主に大西彩香さんにつかせていただいて、あの京都弁の方言指導をさせていただいておりまして。
はー、はい、そっか、ちょっとしたイントネーションとか難しいんですよね
ちょっとした京都っぽさっていうもの、
かなり感っていうのがねでもそれが出ると一気に世界観が変わりますしね。
はい、
へえ、
まあ、そうやって方言指導もさせていただいたんですけど、
うん、
まあ、その中でこう録音部の方が聞く無線をお借りして、うん、その役者さんがまあつけられてるピンマイクの音をそのまま直接聞かせていただいてたんですけれども、うん、まあ、その些細な音、その、まあ、役者さんの呼吸のリズムだったり、こう唾を飲む音だったり、そういうのも感じさせていただいておりまして、
うん、
まあ、お芝居っていうのはこう、まあ、セリフだけで表現するものではないって当たり前なんですけど、それを実感しまして、でも完成したものを見たらそれがうまく反映されておりまして、
うん、
なんかその素敵な息遣いっていうのがこう散りばめられていて、こう映画乱伝は、まあ、乱伝が主人公のようなところもあるなと私は思っているんですけど、その中でこう、まあ、役者さんたちの間、登場人物の間を走り抜ける乱伝の音、それも乱伝の声としてその役者さんの呼吸とこうしているところがあるなと思って、面白いなって感じる経験をさせていただきました。
あ、じゃあ映像を楽しむのと同じくこの乱伝という作品ではこう、はい、音を楽しむことも、
はい、まあ、ラジオを聞かれている方、日常生活からこう音を気にされる方も多いかと思われるんですけれども、
うん、
よろしければ皆さんぜひこう音を感じていただければ嬉しいなってちょっと思いますね、うん、
いつも以上に耳を澄ませて、
そうですね、耳を澄まして、
はい、
五感を研ぎ澄まして
左の耳も右の耳も研ぎ澄ましてね、はい、楽しんでいただけたらいいかもしれないですね。ストーリーとそれからお二人の役柄も教えていただけますか？
はい、ストーリーは、3世代のラブストーリーで、
うん、
僕は一番年下の下の代のラブストーリーの10代の高校生を演じているんですけど、
はい、
その有村志吾線という役で参加していて、有村志吾線はその地元の高校生で8ミリカメラで乱電を追いかけ回しているてっちゃんの役です
ね。
だけど なぜかいつの間にか南天という女の子に今度は追いかけ回されるという、はい、
気になる展開ですね、いつきさんはどんな役で？
私は蘭電が通ってる右京区という町は撮影所もあったりして、
はい、
こう映画の町という一面も持っているんですけど、その映画蘭電の中でも映画撮影をしているシーンがございまして、
うん、
でこうその撮影をしている中でヒロインとして出演している菊野正代という女優さんの役で出演させていただいております。
へー、じゃあ映画の中の、まあ、映画スター、
うん、はい、そういうことですね。最近劇場さんに紹介していただくのは、まあ、その女優さんが演じる、まあ、女の人は花嫁なんですけど、
うんうん、
花嫁さんがこう、まあ、ゾンビになってしまうっていう一面があるので、ゾンビ花嫁と最近は呼ばれております
なるほど、いつきさんの役柄はゾンビ花嫁として
全然映画ランではそういう映画ではないんですけれども、
うんうんうん、うん、
はい、
なるほど。じゃあすごいいろんな世界観が、蘭電という小さな電車を通していろんな人生観とかが見えてくる、いろんな方々のっていうのが楽しめるっていうことですよね。
はい、
はい、
ぜひとも皆さん、あの映画館に足を運んで作品を楽しんでいただきたいと思います。テアトル梅田では公開中なのかな、はい、お伝えした通り、はい、シネリーブル神戸で明日から 劇場公開となりますので、ぜひとも皆さん映画館に足を運んでいただければなと思います。またですね、映画ランデンで調べていただきますと公式ホームページやツイッターもありますので、素敵な情報も手に入ると思います。ぜひチェックしてください。ということで今日は映画ランデンに出演されて、その他いろんな役回りもしてくれました石田健太さんと藤井樹さんにお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。